イムマシンラジオ。
ワンボタンの声。
タイムマシンにお願いしてみても、過ぎ去ったあの日へ戻ることは叶いません。それでも今宵はリンゴの実をかじることで時間旅行に旅立ちましょう。これから30分間、あなたの耳はあなたの体を離れて、あの懐かしい時へと旅立っていくのです。タイムマシンラジオワンボタンの声。この番組は各年代においてアップルにまつわる情報を追いかけて、その当時のお話をしてみようという企画です。進行を務めますのは私山村と、ポッドキャストアップルニュースラジオワンボタンの声でもおなじみの魚井先生と松尾さんです。タイムマシンラジオワンボタンの声、これから4回に分けて送る1998年の旅路。1回目の今回は、互換機が店頭に並んだものの相変わらず Windows に対して劣勢だった Mac を何とかして盛り上げていこうというユーザーたちの思いを追いかけてまいります。この配信は2008年12月に収録したものを2012年2月に再編集したものです。
松尾さんと大江先生には、私から資料を作った Google ドキュメントで98年の Mac のいろんなお話確認いただいてるんですけども、最初はカルトオブ Mac というサイトにあった1995年から1998年 Apple の暗黒時代と題された記事が昔あったんです。当時は簡単に振り返ると、まだ Mac の互換機をリリースしていて、それ自体のライセンスがまた後で揉めてしまうなんていうことで、単純に我々 Mac ファンから見ると、Apple の Mac が勢いなくなっていくななんていう時に、Microsoft からは新しい OS が出たりとかして、一体どうなっちゃうんだろうという不安でもあり、新しい日常の光が差し込んでくるような予感もありっていう、そんな年だったような気がします。話がよくそれと申し訳ないんですが、この頃自作パソコンすごくブームでピークに差し掛かってたと思うんですが、松尾さんなんかどうです？自作パソコンとか作られました？この当時は。
いえ、僕は自分の銭で Windows パソコンを買ったことがないんですよね。
なるほど、
はいはいはい、会社では使いますけど、はいはいはい、会社で入れるパソコンもお前自作でちょっとええやつ作れとかいうのもなかったので、はい、経験がないですね。
なるほどね、はいはい、
ただ割とコンピューターとかに関係した会社だったので、はい、周りの Windows ユーザーは結構好きな人は作ったりしてましたね。
大先生は自作されるということは、
この当時はまあ当たり前でしたね、はい、普通に研究費で安いパソコンを上げようと思うと作るしかないなっていう、
自作パソコンはすっかり鳴りを潜めてしまって、ありものを買った方がずっと安いというような時代になってしまいました。
そうなんですけどね、でもやっぱりヨドバシとか行ったら分かるように、未だにケースとか別に売ってますよ ね、まあ、ね、
そうですね。そのあたりは私は今のオートバックスのエアロパーツのお店を思い出しちゃうんですけど、だからそれに似たものを感じるんですよね。それつけなくても車速いと思いますよ。インターネットが当時すごいブームって言いますか、上り調子、日本でカタカナでインターネットっていう言葉が含まれた新聞記事がアホほど印刷された年ちゃうかなと思うんです。今インターネットマガジンの古い PDF の加工記事を参照していますが、
電子メールの達人になりたかったやな
そうですね、この頃は当たり前にパソコンでメールをする人は PGP とかいう言葉ちゃんと勉強しましたね。
そうやね
今メール打ってる人に PGP って何ってなりますもんね。
暗号化して送ったりとかしないよね。もうなんでなんでしょうね。
なんででしょうね。
やっぱり PGP とかやろうっていう人たちは本当に、例えば政府によって盗聴されるかもしれないからみんなで使おうみたいな、ね、はいはい、そういうのがあったと思うんですけど、もう今そういう危機感みたいのはあんまりない気がします。
今そのメールの達人の PDF で12ページぐらいのところ、暗号を我らにということで PGP 作成者フィル・ジー・マーマンに聞くというのが出てますね。
はい、インタビュー載ってますね。
私も上先生も古いマグネットのメンバーの人は覚えてると思うんですけど、ある方が当時このフィル・ジー・マーマンさんを助けようって言って募金を開始したことがあったんです
ね。 T シャツね、作りましたね。
作ったんですよ。募金をする T シャツを作って、そしたら日経とかが取材に来て、こういう業界では時の人になったことがあって。
ああ、そうなんですね。
その時は暗号を解読する5行のパールプログラムっていうのを T シャツに印刷してて、
そうですね、はいはい、でその T シャツ売上金を確かこの人を助けるための募金にしようということだったんですね。フィルジー・マーマンっていう方はいろんな事情で、政治的な理由で書類を守ろうとした方が、独自でパソコンの素人と言ってもいいぐらいのレベルの方が世界的に通用するようなすごい暗号の方法を開発したんですね。 それがアメリカ政府に認められまして、これを一般のように広めてはいけないと、つまりアメリカ政府にとって不利益になることがあるかもしれないからということで。ところがフィル・ジンマーマンさんはそれに抗ったために非常にまずい立場に追い込まれたわけです。このことを覚えてらっしゃるあの方は、そうそう、って多分振っていただけると思いますけど。山田久美夫のマックワールドエキスポサンフランシスコレポートっていうのがあるんですけど、
はい。はい、山田さんに会ったかどうか覚えてないね、僕実は。
大西先生、当然この年も98年
に。そうそう、行ってます。
行ってらっしゃいますね、1月のサンフランシスコですね。この山田久美夫さんの PC ウォッチのページ、スティーブ・ジョブスの基調講演の写真があるんですが、すごいヒゲづらのジョブスがいるんですよね。
そうそう。しかもこれ、本人を自画撮りしたんじゃなくて、スクリーンに映ったやつを撮ってるんです
よ。ああ、別にそれは問題はない。
いや、問題があるとか何もなくて、だって本人撮れへんかったん
ですよ。ああ、まあ、撮れなかったんでしょうね。98年、アップルは、大体的にはキャンペーンを打ちます。その言葉が、
シンクディファレント
ですね。はい。いろんな意味合いがありましたね、この言葉に。大きくアップルのイメージを変えていこうっていうのが最たるものだったんじゃないかと思うんですが、この山田久美夫のマックワードエクスポっていうサイトをずっと見ていきますと、いよいよ本格化してきた BOS というのがね、あるんですよね。はい。
らしいですね。
で、アルファベットで B、E って書いて B。それに OS ですね。この5年、10年で Mac ユーザーになられた方はご存じないと思いますが、実は Apple の Mac は MacOS 以外にこの BOS が乗るんじゃないかって随分言われた時代があったんですよね。
アメリオの本を僕はもう読んだことがあるんやけど、はい、それには B にするか Next にするかで、はい、やっぱり随分やり取りをしたって書いてありますからね。
そうですね。雑誌の付録に試験版って言いますか、ベータ版の形で BOS ついてきましたよね、
そうそうそう、載ってました、載ってました、
はい。インストールして、お、Mac と違う BOS のグラフィックやーって言って、ほとんどカレードスコープ入れた Mac とどう違うんだっていう感じだったんですけど。
うちの大学でまだ動いてます、確か
これ。そうですか。
そうです
か。BOS はこの後、いろいろ2点3点して、Palmの方へ行くんでしたっけね、確か。
買収されました。
パーマーパームでまた買収されて
る。ですね。パロディソフト、ウィンブローズ98っていうのが出てくるんです。これ、うちにも今あるんですけどね。
これ買ってきてくださった人が僕、はい、誰かはマグネットで見せてもらった記憶が、
はい。これは Windows 98が発売されたこの年、Mac ユーザー側から見た Windows 98を大きくパロってやれということで、ウィンブローズという名前のソフトのアプリケーションなんですけど、立ち上げると Windows 98みたいなデスクトップが出て、もう長ったらしいメニューとか、なんか変なメッセージとかいっぱい出て、思いっきり Windows を笑ってやれっていうようなそういうソフトだったんです。非常に楽しいソフトでしたね。これ、ビル・ゲイツのそっくりさんが売りに来てたんですよね。
ああ、そう、写真探したらあるわ、これ。
そう。エキスポの会場の外で宣伝してて怒られたらしいですね、最初。そこで商売するんだって言ってね。
このツーショットの右側の方がビル・ゲイツそっくりさん。
そう。社長らしいけど。
社長自らビル・ゲイツのそっくりさんに扮してるっていうことです。
多分、私が思うに、順番が反対で、ビル・ゲイツに似てると言われて、こんなん作ったら思われて自分で考えたっちゃうかっていう。
あ、そうなんです。と思うんですけど。
アップル写真サーバーにビル・ゲイツに似た人おるっていう話。
あはは、そうなんですか。
ウィン・ソングス95っていうのあったりしてる。
はい。ああ、それ何やったっけ、パロディーソングでしょ。
そう、パロディーソング集っていう。WWDC で公開になってた。
あ、そうですか。この年の98年なんですか。
いや、もっと前ですけど。
あ、その前に。はい。今お話が出ましたのはマークワールドエキスポのサンフランシスコ1月ですが、2月今度は東京でもマークワールドエキスポがありました。
頑張れマックっていうバナーはこれは一体。
はい。これね、キャンペーンやってたんです。
そうそう。この時はユーザーグループ系のブースがいくつかあって、はい、それを結んでこういうことやってたらね。
ああ、そうなんですね。
はい、頑張れっていう言葉に、やっぱり当時のマックユーザーの気持ちが現れてると思うんですよ。今言わないでしょ、はい、頑張れ iPhone とか言わないでしょ。
そうですね。
これはまだ iMac 前だったからですよね。
そうなんです、
ね。ある意味。
はい。
2月でしょ、これだって。
そうです。
だからですよ。なんかしたかな、僕。
この時は私がプラスのヘルメット作って被るって。
あ、そうですね。
1998年、次から次へと Mac ユーザーにとって残念なニュースが飛び込んできます。ここからは期待されたのにやむなき終焉を迎えた数々の物事を取り上げます。
お、Mac マン現る。ありますね。
アップル UG セミナーや。ただそういえば。
UG セミナーっていうのを上先生されたんです？
いや、僕がやってたわけじゃないと思いますよ、この時は。はい、 98年の最初の方のやつを見てると100万画素に到達したとか書いてある、ね、
デジカメが、
デジカメが100万画素に到達したデジカメがとかで書いてあって、ということはそんなもんかっていう。
じゃあ今まで10年で10倍ですか。今1000万画素普通に。
今1000万画素ね。いや、1000万画素って言っても、はい、これでちょっと読むと、はい、コニカの QM100 は97年から本格化した低価格メガピクセルデジタルカメラの最新モデル。10万円を切る価格ながらも十分実用に耐えられない。9万9800円やよ、これ。
デジカメ高かったですもんね。
それで108万画素ですわ。はい、ということは、この当時はきっと持ってなかった可能性があるなと、は
い。かもしれないですね。
クイックテイクは持ってたから、多分クイックテイクだけやったんだろうね。
はいはいはい、
そうね、
はい。当時はアップルがまだデジカメとか産業に手を出し始めてて、日本で最初にデジカメを出したメーカーはアップルのクイックテイク100ですよね、確か。
あとカシオの QV10。
それでも後打っちゃいます？
ちょっと後なんだけど、ね、でもほとんど同時期だよ。
当時すでにクイックテイクは98年はありましたけど、
ね、
我々 Mac ユーザーはどっちかというとちょっとそれが誇らしげでもあったわけですよね。デジカメは Apple から来たでみたいな、ね、
この間授業の時にクイックテイク見せたらみんなびっくりしましたよ、はい、
そうですね、ちょっと双眼鏡みたいな形してるんですよね。そうそう、うちにも壊れて2台ありますよジャンク好きなんで。98年、なんとかお話は触れていきますが、 MacOS が 8.0 から 8.1 になるという、今で考えればたった 0.1 のアップデートだったんですが、とても大きなことが起きました。それは OS が扱うボリュームのフォーマットが HFS から HFS プラスというものに移ったわけです。このフォーマットの拡張性が上がったことで非常に互換性もあるということを謳われたんですが、実はこの互換一方通行で Mac の中のハードディスクを HFS プラスにしてフォーマットしてしまうと、以前使っていた外付けハードディスクが HFS だった場合読み取れないっていうようなことが起きてしまうんです。当時の私も非常に Mac で飛び回ることが多かったんですが、ノートンユーティリティフォーマキントッシュが古いバージョンのままインストールしてしまうと、この MacOS 8.1 のまま拡張フォーマットにせず立ち上げてしまうと、起動途中でコトエレがエラーを起こして止まるっていうのがありまして、毎回それでいろんなところへ走っていく羽目になりました。どうでしょう、そんななんか覚えあります？ 8.1 になったからどうとかって。
だいたい最初から HFS プラスは使わなかったですよ。
そうなんですけど、割と好き者の人がですね、 8.1 っていうのがそういう風になったんやで、これ初期化してわざわざするっていう方がいたんですよね。
いましたけどね、
でそのおかげでノートン後から入れたら起動できなくなったって電話がじゃんじゃんかかってくるようになってものすごく困りましたけどね実はそれ後でコトエリのなんかの機能拡張のファイルをちょろっと名前変えるかなんかするだけで直るということを見つけて、電話でその名前だけ変えてもらえませんかとかようやりましたけどね。
はい、
それからこの年98年にニュートンの OS が開発が中止になります。アップルは自社から出る製品は同じ使用環境でないといけないっていうジョブズの考えに基づくものだったらしいんですが、同様にオープンドックという技術もジョブズは同じような批判をしていたっていうふうに私は聞いてます。
まあなくなりましたからね実際
そうですね。松尾さんはニュートンには触れることはあんまりなかったですか？
そうですね、ニュートン見せてもらうぐらいでしたね憧れではありましたけど、買うことはなかったですね、
改めて大きさを確かめるというとはビデオテープぐらいあるんですよね大きさ。
そうそう、でかい
どこが PD やねんいうぐらいのでかさなんですけど、
はい、いやいやいや、その当時は小っちゃかったと思いますよ
私のネットのログ読みはニュートンだったですからね当時。このニュートン OS が開発中止で、その技術者たちが大量に後に出てくるPALMの技術者として腕を振るうようになっていくんです。確か。そしてピピンの開発チームが98年に解散します。実はその2年前の96年にバンダイとアップルが共同でピピンという Mac ベースのゲーム機器を出すんですが、これが大ごけしてしまうわけなんです。そして
し、
はい、この98年、うん、バンダイデジタルエンターテイメントが5万台のピピンの在庫を残したままチームを解散するんです。なんとその損失は270億円を計上してたと言いますから、本当にお手上げ状態だったんだと思います。ただ、97年バンダイはたまごっちでまた大儲けするんですけど、それでもこのピピンの赤字を埋めることはできなかったらしいです。ゲーム関係なんで松尾さんどうですか？この辺のことなんかご存知のことあります？
ピピンが96年に出たんだったら、すいません、僕が行ったの96年のエキスポかもしれません。で、その行った時のエキスポに出たばかりか、これから出るっていうピピンの実機触れるコーナーがあって、はい、それで触って、はい、お、すごい、ネットスケープが動いてるとか、ジャパが動いてるとか、はい、とか思って見てたんですけども、はいはい、この辺の話っていうのは、バンダイ全般の話ですかね。
いや、マゾさん知ってることであれば別に。
ああ、はいはいはい、はい。僕が当時勤めてた会社も、はい、バンダイの系列会社のゲーム制作会社の仕事なんかも下請けでやってたので、結構合併バランスにはみんな関心すごいあったんですけど、はいはい、うちの会社の中では、これはセガとの合併はうまくいかないんじゃないかとかいう人も結構いたんですよね。
当時からもセガとバンダイの合併話って聞こえてきてたわけなんですね。
なんかインサイダー情報とかいう感じではなくて、まず合併に向けて話し合いしますっていうのは大々的に発表しましたよね。で、はい、それを聞いて社内では、うまくいかないんじゃないのとかいう話は。確かにあ
った。みんな OL っぽく喋って
そういう言葉遣いで喋ってたわけではないんですけど。
はい。はい。
数ヶ月後ですか、合併話はなかったことにっていうの。はい。
ナムコとヒッツくらいね、最終的に。
あ、そうですね。
バンダイナムコゲームズってやってます。セガはパチンコのサミー。
そう、セガサミーね。
そう、セガサミー。
はい。はい、昔、任天堂氏、セガソニーっていうアングラのそういう曲があったらしいです。
任天堂氏って、その何、霊言同士みたいな。
そうそうそう、その同士ですよ。任天堂氏、セガソニーっていう、そういう曲。
セガソニーってどういうやつ？
インディーズでそういう曲があるんだっていう話を聞いたんですが、ついに聞くことはなかったんですけどね、もしかして Google とどっかにアップされてると面白いです。
ピピンというゲーム機の中は MacOS が載ってたんですかね。
あ、そうなんですよね。
そうですよ、
そうですね。マグネットにもバンダイの方から、このピピンのデモをさせてください言ってわざと来られて。
このバンダイはもともとユーザーグループ担当やった。
アップルでユーザーグループ担当だ。
うん、ユーザーグループ担当してたやつなんで。
男性の方でしたっけ？
そう。
青山さんじゃないですね。
青山さんじゃないです。
非常に熱心に全国そうやって挑戦活動をやってらっしゃったというふうに覚えてます。この年少し残念なお話も出てきます。Mac ユーザー日本語版、これは雑誌です。ソフトバンクが出していた Mac 専門誌なんですが、そしてもう一つ、Macworld Japan という同じやはり Mac の専門誌。この二つがこの年休刊してしまいます。どちらもアメリカで同じタイトルの Mac 専門誌があって、それぞれの日本語版だったんです。ところがアメリカでこの Mac ユーザーと Macworld は合併されてしまいまして、結局 Macworld という雑誌に一本化されてしまうんです。それを受けて日本語版の方の Mac ユーザーは98年3月18日発行の号を最後に休刊し、その編集部の方によって以後はマッキントッシュワイヤーという有料のメーリングニュースと Mac ウィークオンラインジャパンというウェブ版の無料のタイプ、それに引き継がれました。対してもう一つの Mac World Japan、こちらも3月7日発売後を最後に休刊し、以後グラフィックスワールドというパソコンでのグラフィック専門雑誌に姿を変えて続行されます。ただこのグラフィックワールドもその数年後には休刊されてしまいました。
今 CG ワールドで会えるの？それ
違います。グラフィックスワールドと CG ワールドがあるんですよ。
あ、そうなの。
CG ワールドの方は残ったんです。
CG ワールド今でもあったし。
あります、あります。グラフィックスワールドはなくなったんですよ。この年、Mac ユーザーの類因を下げるようなことが一つありました。Windows 98で散々なんか嫌な思いもしてる我々みたいな Mac の熱いマニアがいたんですが、ビル・ゲイツがブリュッセルでパイ攻撃に遭うんですね。で、これはイベントか会議か何かで、ベルギーのブリュッセルを訪れてたビル・ゲイツが建物の外へ出たところを、いたずらでよく顔にパイをバーンぶつけますから、ああいう連中に襲われまして、有名人ばっかり狙う連中がいたんですよね、パイを投げて。その一人としてビル・ゲイツを選んだっていうだけで、別にビル・ゲイツのやってることをどうこういうものではなかったらしいんですが。
あ、そうなん。
そして、この当時、すでにブームは来てたんですが、ポストペット。ポストペット2001というものが発売されています。バージョンとしては本当は 2.0 なんですが、1998年の年に2001年を標榜してポストペット2001というタイトルがどうも付けられたようなんですが、
はい、そういう普通に 2.0 とか言わずに2001って言ったり、はい、バージョン3の時は V3 っていう
言ってみたり、なんかちょっとそういうのがね、好きなんですね。
遊んでますね。
私もこの時多分買った覚えてます、
はい、僕も買いました、はい。
ちょっと Mac からは離れますが、デジタルガジェットとして、これは知ってる人多いんじゃないですか。セイコーがラピューターっていう腕時計の小さな PDA を発売します。インターネットで今ラピューターって検索すると天空の城ばっかりが出てくるんですけどね。ただガジェット好きの者にはこのセイコーのラピューターっていう、どう言えばいいですかね、モノクロニチの液晶で、今となっては PDA とも呼べないぐらいの貧弱な性能なんですが、腕時計のサイズにそれらを全部収めたっていうことで、ずいぶん皆さん興味持たれたと思うんですが、松尾さんなんかこれ欲しかったんちゃいます？
ちょっと気にはなってたんですけど、これって何ができるんでしたっけ？ Windows パソコンにつないでとか、そんなんでしたっけ？
Windows95 との通信機能を持ってて、2タイプ出てまして、MP110 っていう方が 38,000 円で、メモリーが 512KB。
はいはい、
めっちゃ貧弱ですけど。で、メモリーが 2MB 搭載した MP120 の方は 48,000 円だったんですね、
はいはい。
ポインティングデバイスみたいなものがこの腕時計に付けられてて、十字キーの代わりにしてたらしいですけどね。
はいはいはい。当時、Windows にしか繋がらないんだったら、その時点でもしかしたら興味を失ってたかもしれません。
そうなんですけどね。あとにも先にも全くの腕時計スタイルで開発環境も明らかにされてるこんなガジェットってちょっとなかったので、
ああユーザーがアプリケーション作れるん、
はい、アプリケーション開発はラピュタ専用の C ライブラリーとか C コンパイラーも用意されたというふうに、
ああそれは面白い、ちょっと思い出してきた気がした
これもしかしたら借りてたかもしれへん
ねそうですか、
ちゃうから98年でしょ、は
い、成功さんは最近こういうことやらないですね。時々ヤフオクとか見てると出てきますけどね。
あ、そうな。
意外に早かったんだなと思うのは、この98年にロボコンマガジンが創刊されてます。まあでも多分、ロボコンっていう雑誌は売ってましたっけ？売ってます、
ね。ロボコンマガジンまだ売ってるよ。
売ってますね。98年の前半に出ていた Mac 関連の書籍をちょっとここで覗ってみたいと思います。はい、一週間でマスターする MacOS 8 for Macintosh。当たり前やって、4 Macintosh しかないと思うんですけど、1400円ですね。
そこに来ますか？
いや、だってこれどう考えたってそうでしょうよっていうしかないんですけど。
そういうフォーマットになってるんですかね。
そうですね。毎日コミュニケーションズがやってた一週間でマスターシリーズです。それから、Painter 5 A to Z、BNN から5000円ありましたね、はい。気になる書籍タイトルあります？この中に。
電脳奥様懐かしいですね。
あ、まあ、懐かしい
ファンで、
はい、400円でしたね、当時。
BOS プログラミング入門。僕ね、これ買った気がするんですよ、ね。
そうなんですか。
何冊かあったんで、一緒かどうかわかんないですけど、
ね、はい。フラッシュ 2J 入門ということで、フラッシュがまだバージョン2だったんですね、この当時ね。
はいはい。
フォトショップは 4.0J、プロフェッショナルアートワークとか、ソフトバンク5200円とかあります。
あ、まっフリナックス入門機と MK リナックスと書いて、
はい、
これも僕、はい、一応入れてみたりした。その頃僕は Mac に BOS とか Mac リナックスとか違う OS を入れて入れるだけなんですけど、そんなにして楽しんでた時期でしたね。
当時からもう2代目3代目の Mac を購入するユーザーさんがそろそろ現れてる頃で、古い方の Mac を捨てるのは忍びないので、なんか活路を見出そうとして、こういう MK Linux っていう Linux の中でもとりわけ Mac に特化したようなものをインストールして遊ぶというのはね。
ああ、ね、MK はマーク・カーネルの省略系だね。
他にも1998年いろいろなことがありました。今では想像できないことですが、インテル陣営を目の敵にしたコマーシャルもありました。
この当時アップルケアに関する内容の改定をアップルが発表し、事実上これまではびこっていたアップルケア飛ばしといったものをなくしたというふうに聞いてるんですが、このアップルケア飛ばしというのはちょっといまいちよくわからないですけど、98年までのアップルケアというものがどういったものかってちょっと私もよく把握できてないんです。
これ知らん？
中古でも入れたってことですか？
そうじゃなくて、これ入らずに置いといて、はい、壊れてから入るっていうやつでしょ。でそれは許さないっていう契約体系に変わったんで、この時は連続でなくてよかったんですよ。1年ごとの契約か2年ごとなんかそんなんやったから、最初に入ってなくても壊れてから直前に入ってたことにして修理してもらう。
そこから約1年間とか2年間っていうことにするという。
そうそうそう、はい、っていうような話やったと思うわ。
私が会社でケア関係担当するようになったのが99年からだったんで、その時に教えられたのは、保証期間1年過ぎるともうケアの登録できないからっていうのを言われたんで、それになったいうことですね。
そうそう。多分それのことを指してると思うんだけどね、うん、俺。
ちょうど原田さんが社長になられて1年目の98年なんで、そういったところどんどん手を入れていってたんでしょうね。
カタツムリがペンティアム2を背負った CM っていうのがありますけど。
ああ、ありましたね。
懐かしいですね。はいはい、
そのコマーシャル見て履いた人がおるっていうのが、
そんまかいそれ。
なんなんでしょう。もうペンティアム死んじゃすぎて履いたとかそういうことなんですか。
カタツムリが気持ち悪かったんでしょうね。
ああ、ダメな人はダメなんですかね。はい。
当時、松尾さんは覚えてらっしゃいますかね。リンゴの木の下でっていうタイトルの幕情報サイトがあったんですけど。
あった気がしますね。はい。そう思うと、もう、お宝さんもそうですし、はい、マックツリーさんも長いですよね。
ですね。
すごいですよね。
それから、98年、多分この前の年からもやってるんですが、マーキントッシュユーザー検定っていうのがあったんですよ、当時。
え？
ご存知ですか？はい。
ユーザー検定。
ユーザー検定。
お楽しみ系のやつ
じゃなくて、ちゃんとした団体が全国で展開した検定試験です。
お
お、私もこれ、この前の年だと思いますけど、受けに行きました。評価がね、ABCD の4段階です。
はい。
あるんですけど、私ギリギリ92点か、なんか1問か2問間違えたけど、92点かなんかで、それでも B 評価やったんですよ。
なんと。
A は1問しか間違えへんかって A になると思うんですよね。なんかすごい数の人が、私も梅田のどっかの学校かなんかの部屋に受けに行きました、これ。2年か3年ですぐなくなるんですよね、この検定。
ああ、そうなんですか。
DTP 検定とかと比べるとちょっとやっぱり訴求力なかったからかもしれないんですけどね。この時、まだ98年は、サイバードークがまだあるんですね。
残ってますね、はい。その次の年ぐらいじゃなくなった。
はい。サイバードークがわからない方へ。アップルがサファリよりも前にウェブブラウジングをするためのソフトウェアを出してたんですね。今考えると、あれどう見てもブラウザーソフトじゃないよなっていう感じだったんですけど。美術館みたいな。
いや、っていうか、サイバードックはあるかしら、技術を。あと、オープンドックの一つとしてできたもんであって、決してブラウザーだけしたかったわけではない、
ではないんですけど。でも、まユーザーとしては、せっかくアップルが提供してくれたブラウジングできる環境を使ってみたいっていうふうに、やっぱり思ってたんですけど。
もちろんブラウズもできましたけど、うん、そうじゃなくて、いろんなドキュメントをちゃんと一つでコントロールできますよみたいなオープンドックのコンセプトをやるための一つの手法としてできたわけですから。
ですね、今考えてもオープンドックっていうのは本当に画期的ですごかったとは思いますけど、
この当時ほら、インターネットエクスプローラーはあったわけだから、本格的なブラウズのソフトに注力する必要性は少なかった。
ですね。そのオープンドックもまた、翌年ぐらいですかね。
なくなるんです。
ね、なってしまうわけなんです。トータルで、この98年前半を私が見た感じだけで言いますと、iMac が出るってことは、Apple がなんとかユーザーの目をかく乱するために、ネット接続を簡単にするセットトップボックスみたいなものが出るよっていう情報を流してたんじゃないかなと、私は思うんですけど。
あ、ここにも Web うんたら、Web TV か、とかの話が出てますね。
はい、Web TV っていうのは当時、どんな製品だったんですか？
セットトップボックスです。
はいはいはい。
ウェブが見れるセットトップボックスとして、ウェブ TV っていうのを売ってたんですよ。
はいはい。まだ、なんとなくインターネットっていうもの、テレビとあまり別物って扱いされないような方を目指してたように思いますね、当時は。
そうだね。
インターネットテレビ、そういうテレビ売ってましたもんね。あ、インターネッターでしたっけ？
そう、それ名前は覚えてない。
産業からそういうの出てましたね。
今、笑ってますよね。テレビの操作の中にインターネット繋ぐのが入ってるっていうの
はね。はいはい。ウィーでインターネットができるっていうのにちょっと似てますかね。
はい、ああ、そうそう、そっくりですよね、それ、はい。インターフェースがただ、あんなんないから。
はい。
アクオスもインターネットブラウザー内蔵テレビっていうのは今でもあることある気がしますけど、そういうやつの走りっちゃ走りですかね。
はい。はい、98年8月、Mac Days in Summer。1998というユーザーグループ主導のイベントが関東と関西でそれぞれ行われました。これはもう大阪で ね、大阪会場は大塚商会さんの。
そうそうそう。これはやったよな。
ね、我々。企画は、まだ AGM は当時ないですから。
AGM はないんで、マグネットを中心とした有志でやっただけだけど。
そうですね。小さい KUGC みたいな感じでしたね、これね。
そうだね。全然あれをやってるんで、マクファンイン関西をやってるんで、
あ、大阪ドームでやったイベントですね。
そうそう、はいはい。だからそのノリで軽くやってみました、はい、感じで。そうですね。で、そしたら当日なんてなんとか iMac をやってくるっていうのがあって、はいはい、 そう思ってたら、はい、買ったのを持ってきてくれた人もいて、結局2台あったんだよね、1台だけ。
そうそうそう。アンティユーザーグループさんが、ちょっとこれ、もしもその方お聞きになってたら教えてください。ね、持ってこられたんですよね。iMac のユーザーグループさんだったかな。
UC やったかな。ああ、ちょっと。
結構盛況でしたしね、この時はね。
とりあえず iMac が見れるっていうだけで結構人が来てくれた気がします。そうそうそう。
多分、来られた方も、イメージ的には iMac のお披露目会みたいな印象を持たれた方多いんじゃないかと思います。松尾さんごめんなさい。このイベント覚えてらっしゃいます？マックデイズ様。
僕はこれは行ってないですね。
行ってありません。はい。
UG 系のイベントで同じ98年だったと思うんですけど、マイクロソフトさんがオフィスの98、フォーマッキントッシュとかを出持ってくれたイベントっていうのが、京橋のホテル大谷ですね。
京橋の大谷でそんな。
そういうイベントに参加した記憶があるんですけど、この大塚大江センターでやったイベントには僕行ってないですね。
そうですか。何度かマック系のイベントを私はこの当時あちこち顔出したり、首突っ込んだりってことが多かったんです。いろんなマック系の雑誌の編集部が合同でやってるバンド合戦が毎年開かれてたんです。そのタイトルはマックンロールナイトと呼ばれるもので、この98年も3月20日に赤坂ブリッツと言いまして、TBS の横ですね。ここで行われました。私は遡る3月ほど前にマックライフがマックファンで、マックの替え歌募集っていう記事を見まして、で、はい、当時はマグネットの二次会でカラオケ行ったら私が次から次へとマックの替え歌を歌ってたんですよ。
はいはい。
これは私のために用意されたようなイベントじゃないですか、そうなると。一人で15作ぐらい考えて、
はい、
でメールでポン送ったんですよ。はい、まあでも全国からこんな好きな人いっぱいおるから、そのうち一つも入ればええやろなと思ってたら、3月の頭ぐらいにこの事務所からメールが来て、
はい、
山田さんの作品が3つ入りましたって。あんまり応募なかったらしいんですよ。そんなすごい数は。とりあえず受賞式をやりますから、当日来てもらえませんか、はい、言って、平日の金曜日に来てくださいということで、東京まで新幹線乗って行ったんですよ。
はいはい。
来られてたアーティストがここにも書いてますけど、井上隆之さん、太陽に吠えろの曲やった人ですね。あと、篠原智恵と祐介サンタマリア。
うん、
佐伯健三さん。
はい、
それから、デモン小暮閣下。
はい、
シーナンズロケッツからは、鮎川誠さんね。ポール・ジャクソンっていう方も、まあ、あと、小比類巻薫さん、カシオペアの方々。
はいはい。
っていう、普通に読んだら、それだけでテレビ番組できるようなミュージシャンばっかりが来てるんですよ。
はいはい、はい。
で、これみんなマック好きやっていうことで、
はい、
協力してくれたアーティストの方々で、で、そこに、当時、アップルの社長やってらっしゃった原田さんも来られて、みんな持ち歌とか持ち演奏をやっていくわけです、ステージで。
原田さんドラマーなんですよね。僕は生演奏を見たことないんですけど。
はいはいはい。で、私その時に、じゃあ山田さん受賞式発表するまで、ここで見ててください言うて、二階席の一番前の端っこに、一人で座って、はい、寂しいんですよ。普通のそうそうたるお客さんはみんな自分の下におるんですけど、自分だけ二階で一人でポツンって座ってるんですよ。はい、ええと思って。空腹やは一人で寂しいわで、ただ自分の曲を歌ってくれるんで、私が出したマックの替え歌。
はいはいはい。
佐伯健三さんが歌って、デモカッコも歌って、歌ってもらって、最後全部の演奏終わった時に、ちょっとじゃあ休憩30分ほど挟みますっていうことやったんで、プラスのヘルメット。
はい。
この98年のエキスポに被っていた、はい、もうマッキントッシュプラスの外側だけ。
はい。
それ持って行ってたんですよ。
はいはいはい。
で、それを30分の休憩中に楽屋まで行って、楽屋入っていいですかって私聞いたら、普通はあかんけど、せっかくの受賞者で来られてるんで、いいですよって言ってくれたんで、
はいはいはい。
誰か最初に見つけた芸能人にサインもらおう思ったら、いきなり楽屋入り口に、デモン小暮さん座ってるんですよ。
はいはいはい。
で、メイクと髪型あのままで上半身ランニングなんですよ。
はいはいはい。
ごっつい鍛えた体でね。
はい。
おー、すごい、かっこ偉い。体鍛えてんねやと思って。
はいはい、
ですいません、今日さっき歌ってもらった歌詞を応募したものなんですよって言って、サインもらえますか言ったら、マック出したら、はい、あ、マックにサインだったら喜んでしますよって言ってしてくれて、
はい、
うん、その思い出がありましたね。
そうなんですね。へぇ、
その後、夜明かしてずっと演奏大会やってたんですけど、どうしても翌日帰らなあかんから、それを最後に夜行で帰ったんですけどね。
はいはい。
ほんま降りたかったんですけど。
あ あれは、マットチェとマックユーザーですかね。松尾さんですね、編集長。同じ松尾さんですね。
マックユーザーの編集部長だった松尾さんですね。
そうそうそう。はいはいはい、松尾さんがもともと、あの人もロッカーですから。
はいはいはい。
それが結構一生懸命やってはったような気がしますけどね。はいはい、
あ、そうなんですね。
そうそう。観客席も芸能人、行さんいてたんですよ。千脇真由美とかね。だから、いろんな人がいて、サブカル系の人結構来てたんですよ。どっちかというと、そこへ座らせてくれよって言いたかったんですよ。ほんまやったら。
お聞きいただいています、タイムマシンラジオワンボタンの声。4回にわたってお送りします、1998年の旅路。その1回目はいかがだったでしょうか。2回目の配信では、iMac 発売以後の様々な Mac の思い出についてお話しいたします。この番組へのご意見ご感想は姉妹番組の Apple News ラジオワンボタンの声のブログにアクセスいただき、記事ごとに一番下につけられている英語でコメントと書かれた文字ボタンを押して書き込みでいただけたらと思います。またツイッターからもハッシュタグシャープ OBT をつけてつぶやいていただければ、こちらで検索して読ませていただきます。リスナーの皆さんからのそれぞれの時代の Apple にまつわる思い出話などもお待ちしております。それでは次回の時間旅行まで、アビアント。